どうもこんにちは、田中です。今回の音声はですね、前回配布した音声の後編ですね、続きということで、前回の音声ではモチベーションっていうものの、扱い方というか向き合い方、そういうテーマ、の概論的な話をしました。で、今回の音声は具体的にじゃあ何をどういうふうに、考えてどういうふうにやっていけばいいのかっていう、結構もうね、方法論的な、メソッド的な話をしていこうと思ってます。最初からそういう話をしてくれよ的な人がね、結構、たくさんいるんじゃないかなっていうことも、知ってるんですけど、だけどあらゆる知識っていうのは実行できなかったら、扱えなかったら意味がないわけじゃないですか。実行しなかったら本当意味がないんですよね、知識っていうのは。だからやっぱりね、方法論、メソッド、そういうものをお伝えするときっていうのはマインドセット的な、そういう話も、僕はワンセットにすることが大事だなと思ってて、基本的にワンセットにしてお伝えしてます。どっちも大事なんで。で、前回のパート1の音声では、やる気っていうのはもうこれ誰でも上がったり下がったりするのが普通なんだよっていう話をしました。だからそこに悩むのはすごくもったいないし、本当意味がないから、だからそこをコントロールしようとするんじゃなくて、コントロールできる自分の状態ですね、自分の状態をしっかり整えましょうっていう話をまずしました。基本的にやる気がうんぬん、モチベーションがうんぬん、あるからないからみたいな、だから行動できないとか実行できないと思い込んでることって、ただ単に自分の状態が整ってない、エネルギーもそうだし、フィジカル、心の状態、あらゆる自分の状態が良くないから、行動できない、実行できないっていうことが多いんですよっていう話をしました。これは土台の部分ですよね。だからそっちを意識的に整えるっていう視点は大事ですっていうことをまずお伝えしました。で、もう一つは、不明確にしている、不明瞭になっているがゆえにモチベーションとかやる気っていうものが曖昧になるんですよっていう話もしました。で、これは自分一人の、個人でのモチベーションマネジメントとか、そういったことだけじゃなくて、チームマネジメントとか、そういうところでもすごく、なんて言うんでしょう、当てはまる問題だったりもするんですけど、僕ら人間というのは不明確だと、見通しが立ってないと、不明瞭だと、あるいは進捗が分かってないと、やる気が下がる傾向にあります。わざわざ自分からやる気を下げるっていうことをしてないですかっていう言い方もできますよね。これだって、わざわざ下げなくてもやる気って上がったり下がったりするんですよ。それをわざわざね、不明確にしてることで、不明瞭にしてしまってることで、わざわざやる気を下げる、モチベーションを落とす、そういうことに拍車をかけることを自らやってませんかっていうことなんです。で、前回のパート1でざっくり説明したこの辺の話を、もうちょっとね、細かくしていくことプラス、今日は最後にメソッド的な話もシェアしていこうと思ってます。で、今日の音声っていうのは、これ多分おそらくですよ、無料のコンテンツみたいな形で配信してる人はいないと思うんですよね。僕が知る限りいないです。僕はこういったジャンルのことはかなり学ぶし、もういろんな角度から学ぶし、それを体系化するってことをやってますけど、かなり重要です。だから本当に有料コンテンツ、お金を出して買ったコンテンツと同じ、なんでしょう、マインドでインプットしてほしいなと、これ強く思います。もう本当に有料の教材とかセミナーとか、そういうところでシェアされるような内容以上のことをね、話そうと、お伝えしようと思ってるんで、すごくシンプルなことなんですけど、すごく大事なことです。だからね、今回のこのコンテンツ、全部そういうふうな、つもりで作ってるんだけど、もう永久保存版のコンテンツとして、これしょっちゅう言ってるような気もするんですけど、 うん、しっかりねスマホに、iPhone とかねスマホに、しっかり保存して、田中永久保存版音声シリーズとかねタイトルをつけて、まあ、つけなくてもいいんだけどしっかり保存して定期的に聞き返してほしいなと思います。でそういうことってやってる人は結構いるんだけど、そういうメールもらったりとかそういう話聞くんだけど、そういうことをちゃんとやってる人っていうのは、うん、受け入れる力がある人っていうのは、素直な人っていうのはやっぱり現実をねサクサク変えていく傾向が強いんですよ、うん、そういうふうにした方がいいですよって、理由があって、例えば僕もそうだし伝えてること言われてること、理由があってそうした方がいいよって言われてることを理由なくやらない人が本当に多いんですよね、うん、こっちは理由があって言ってるんですよ。それを理由なくやらない、これは本当にもったいないと思うので、ぜひね素直に受け入れる力を持って、あなたの、まあ、糧にしていただければなと思います。で、今回の話なんですけど、今日お伝えすることっていうのは4つのポイントなんですよね、理性そして本能、その両側面から見た4つの、特徴というか僕らが持ってる特性、まあ、弱点って言ってもいいかもしれないけど、とその解決策っていうものを、お伝えしようと思ってます、うん、OK でしょうか。でこのモチベーションとかやる気っていうテーマ、この要素を考えた時に僕ら人間の何て言うんでしょう特性、まあ理性的な特性本能的な特性っていうものを知っとくってことはかなり大事です。でこれどっちも大事です。理性だけで何とかしようってするのも、本能だけに委ねるのも自分が得たい結果があると、うん、そこに向かおうとする際にはどっちか一方でやろうとするのはやっぱり片手落ちになってしまうんですよ。っていうのも僕らは本当にこれしつこいかもしれないけど本当に感情の生き物なんですよね。感情の生き物だし変化を嫌う生き物なんです。だから両方の特性理性と本能、その両方の特性弱点そしてその対抗策を持っとくっていうのはねかなり大事です。理性だけで何かをやろうとするのも、まあ、できる時とできない時があるし本能だけで行こうとしてもねできる時とできない時があるんですよ。だけど得たい結果があると目標があるっていう場合はしっかりねコンスタントに行動、実行っていうのを重ねていきたいわけじゃないですか、うん、それを当たり前の技術にするための話です、今回、今からお伝えする話っていうのは。でまずね、理性、僕らの理性的な特徴弱点からいきます。これはまあ2つあるんですけど理性も本能も2つずつあるんですけど、まず1つ目僕らの理性が持つ理性的な特徴特性弱点というのがまあ2つあって、まず1つ目がエネルギーが有限であるということ、これがまず1つで、もう1つが一気にやりたがるっていうまあ特徴特性があるんですけど、エネルギーには限りがある、有限であるっていうのはもうそのまんまですよね。前回の音声でもお話したように僕らのエネルギー、まあ、意志の力、最近だとウィルパワーみたいな言葉でよくね本なんかで目にしますけど、そのウィルパワー、そういったものもね、限りがあるんです。限りがあってどんどんその一日の中で一日の活動の中で一日の意思決定の連続の中で、しっかりちゃんと減ってくんですよ。減ってくんです。だからもうこれは前回も話しましたけど、一日の早い段階で大事なことをやるっていうのはすごくシンプルだけどすごく大事な戦略です。重要なこと、自分の未来を作るような行動っていうのは一日の早い段階でやる、それを決めるだけでも、それを実行するための手順っていうのを組むだけでもかなり変わってきます。早い時間帯に実行するための手順です。それを組むだけでかなり変わってきます。 っていうのもね、もう多くの人がエネルギーが減ってる状態、エネルギーが枯渇した状態で、ウィルパワーが意志の力っていうのがもうカスカスの状態で大事なことをしようとしすぎなんですよ。本当にそれね、難しいから、難しいんです。難しいし、それってもうね、過信ですよね、明らかに、うん、僕はそういったスタンスをすごく傲慢なスタンスだと思ってます。傲慢な態度だと思ってます。だってできると思ってんだもん、できないのに。エネルギーには限りがあって、ウィルパワーには限りがあるにもかかわらず無限だと思う、もうこれ傲慢ですよ、明らかに。僕はそうは、なりたくないから、前はそうでしたけど、だから疲れた後に重要なことをやるとかいうことができないっていうことをもう知ってるから、そう思ってるから、大事なことっていうのは、未来を作るための行動っていうのは一日の中で早い段階でやります、うん、もう謙虚に行こうっていうことです。これがまず一つ目で、二つ目の僕らの理性っていうのは一気にやりたがるっていうことなんですけど、これはどういうことかって言ったらですね、まあこれも全然難しいことじゃないんですけど、得たい結果、目標、たどり着きたいゴール、実現したいこと、まあどんな言い方でもいいんですけど、あるわけですよね、たどり着きたいゴールっていうのが。それと今の現状があるわけじゃないですか、まあスタートとゴールが、うん、今現在の自分とたどり着きたいその理想のゴールっていうのがあるわけですよね。でそこにはギャップがあるわけじゃないですか、なんて言うんだろう、間が空いてるわけじゃない、うん、スタートとゴールの間を埋めていくそのプロセスが目標に寄与する行動だったりプランニングだったりとかするわけだけど、そこにはギャップがあるわけでしょ。そのギャップを一気に埋めたがるっていう特性があるんですよ、僕らの理性には。早く達成したいから。で目標を決めたら、まあこれ誰でも経験があると思うんだけど、ダイエットでも何でもいいです、ビジネスでもお金のことでも何でもいい、1年間の抱負でも何でもいいんだけど、目標を定めたらスタートダッシュと言わんばかりに最初に一気にやろうとした経験って誰にでもあると思うんですよ。年始のダイエットとかもうそうですよね、多くの場合。あるいはこれもよくあるというか、めちゃくちゃ耳にする話なんですけど、トゥードゥーリストっていうものをちゃんとやろうと、うん、トゥードゥーリストを毎日ちゃんと作ろうって決めて、そう思ってるにもかかわらず挫折する人のほぼ全員が1日のトゥードゥーリストの中身をパツパツにもう盛りだくさんにしたがるんですよ、うん、盛りだくさんにした方が現実が進むって思うから。だけどその結果パツパツにしすぎてるから、一気にやろうとしすぎてるから行動できない、うん、そう、僕らの理性っていうのは今と今現在と理想の間にあるギャップっていうのを一気に埋めたがるんです。大きな何かで埋めたがるんですよ。一足飛びに現実を変えようって、変えたいって思うのが僕ら人間の差がなんですね。だけどそれって一気に埋めるための行動とかね、そういうインパクトってそれはもうでかいんで、なかなか難しいんですよ。なかなか実行が難しい、なかなかできないんです。理想と今の現状現実を一気に埋めようとすると、もうね、これはほとんどの場合多くの人がハマるトラップにしっかりちゃんとハマります。つまり行動できなくなるってことです。その結果現実が変わっていかないっていうね、トラップにちゃんとハマります、一気にやろうとしたら。だからすごく大事なのが、一気にでかい何かで埋めよう、そのギャップを埋めようとするんじゃなくて、小さな行動でコツコツ埋めていくっていう視点がすごい大事なんです。全然面白くないかもしれないけど、この視点が超大事なんです。目標につながる、こと、目標に寄与することでギャップを埋めていく、ちゃんとギャップが埋まることじゃないと意味がないんだけど、ギャップが埋まることに寄与する小さなことで少しずつその隙間を埋めていけば埋まるんですよ、いつかは、うん、だしここがすごく大事なんだけど、小さいから、小さくコツコツやろうとするその一つ一つは小さいから、別にね、モチベがどうとかエネルギーがどうとかそういったものはあんまり関係なくできるんですよ、実行できるんです。 だから進むんです。でここですごく大事なのは、しっかりとそのギャップを埋めるための行動とかそういったものを前もって明確にしないといけないってことです。前もって明確にして細かく分解するっていうその準備をしましょうっていうことなんです、理性で、うん、でね、こういうふうに小さく埋めていけばいいんですよみたいな話をするとですね、あまりになんて言うんだろう、魔法感がないから時間かかるじゃんみたいな、俺はもっと早く現実を変えたいんだみたいな人がね、ほんと大勢いるんだけど、大勢いるしその気持ちってのはすごく理解できるんだけど、大きく一気に埋めようとして結局行動ができないっていう状態が続く方が、これね、圧倒的に時間かかるんですよ。それが一番遠回りなんです。できもしないことをやろうとすることが、で結局できないっていうのが停滞なんです。それが一番遠回りなんです。この事実にこれね、真摯に向き合った方がいいです。本当にここもやっぱりね、傲慢じゃなくて謙虚なスタンス、これがすごい大事なんです。これがね、脳の癖なんですよ。癖なんです。一気に何か大きな行動で大きなインパクトで現実を変えようみたいな思考になったら、その時に気づいてください。お、これやばいなみたいな、トラップにはまるとこだったぜっていうふうに気づいて、うん、しっかりね、でかい何かで一気に行こうとするんじゃなくて、しっかりブレイクダウンして小さく埋めていくっていうことを意識しましょう、うん、これは全てのことでそうです。一気にやろうとするとやっぱり大変だから、モチベがどうとか状態がどうとかそういったことになる、うん、だけどそれは癖なんで、うん、ぜひここはね、しっかり考えてみてください。でここまでが理性的な特性、弱点とその、まあ、対抗策というかね、解決策の話だったんですけど、次がね、本能的な話です。あと2つあるんですけど、本能がね、うん、で本能の1つ目特性のねが、僕らの本能っていうのは選択肢があると、選択肢が多いとちゃんと戸惑うってことです。ちゃんと戸惑うし、ちゃんと迷うっていう特性があるということで、2つ目がやったことがないこと、未経験のことにはちゃんと僕らは本能でビビるってことです。ひよるってことです。この2つの特性、弱点があるんです。でこれもなんて言うんでしょう、全然難しいというか、すごく倒せない敵でも何でもなくて、うん、ちゃんと考えればいいだけなんです。まず1つ目の選択肢が多いと僕らは戸惑うっていうことなんですけど、これはね、もうこの何年もいろんなコンテンツでお伝えしてきたことではあるんですけど、前回の音声でも話したとは思うんですけど、ちょっと覚えてないけど、僕らは選択肢が多くなれば多くなるほど迷うんですよ。迷うんです。で、迷うし、その結果、迷った結果どれを選ぶかって言ったら、一番楽で受動的でいられる選択肢、受け身でいられる選択肢を選びがちなんです。それが本能の癖です。選択肢があって迷った結果効果的なものを選ぶとかであれば別に全然いいんですよ、迷っても。だけど僕らの本能は、効果とか目標につながるとかそういうことじゃなくて、一番楽でいられてエネルギーロスが少なくて一番受動的で受け身でいられる選択肢を選んでしまいがちなんです。これ本能の癖なんですよ。よくね、選択肢を増やしましょうと、選択肢を持てば持つほどいいみたいなことを言われたりもするんですけど、これね、広げた選択肢、たくさん持った選択肢を意識的に絞るっていうフェーズを経ないと、そのステップを経ないと、モチベ的にはやる気的には実行力的にはこれいいことが本当にないんですよ。本当にないんです。でこの解決策はすごくシンプルです。まあ全部シンプルなんだけど、じゃあどうすればいいのか、選択肢があったら迷うと、うん、じゃあどうすればいいのか、選択肢を減らせって話なんです。選択肢を残さずに、選択する余地を残さずに、自分がこれからやることっていうのをシンプルな一本のストーリーにしてあげるといいんですよ。してあげとくといいんです。例えば1日の例で言ったらですよ、あれもこれもそれもやれたらいいな っていうような思考だと、もうあれもこれもそれもどれもできないです。迷うんで、人は迷った挙句一番楽なことを選ぶんで、やれたらいいなってことは基本やれないです。あ、今日やろうと思ってたけどもう夕方になっちゃったみたいなことになります、テレビとか見てて、そうじゃなくて、例えば一日の計画というか一日のストーリーを作るときに、今日はまずこれをやるみたいな、もう一本に絞っておくんです。で、それが終わったらこれをやるみたいなね。もうこれすごい本当かよって思う人がいるかもしれないけど本当なんですよ。そういう準備をするだけで行動の摩擦っていうのはね、これね、ビビるぐらいに減りますよ。これすごくさらっと今話してますけど、本当に大事なことです。このテーマだけでね、結構なんて言うんでしょう、セミナーができるぐらいいろんな話ができるんだけど、これねすごく大事なことです。うん、すごい大事なこと。それが本能なんで、だし本能の方が強いんですよ、理性よりも。だからこそ手順を作ってあげる、手順化するがってことがすごい大事です。シンプルな手順を作る、選択肢がない計画っていうのを作るっていうのはすごい大事なんです。で、これは違う言い方をしたらですね、やらないことを決めるっていう作業っていうふうに言ってもいいかもしれないです。うん、だけどこれやらない人がね、本当大勢います。あれもこれもどれもそれもやりたいから、それをやった方が進むと思ってるから、一気にね、いろんなことをやって選択肢があった方が進むと思ってるから、やらないことを決めるってことをみんなね、やらないんだけど。うん、だけど、すごく大事です。それをちゃんと決めるっていうのも、ね、謙虚なスタンスですよね。うん、で、最後、本能の2つ目ですね。うん、まあ今日の音声的に言ったら4つ目になる要素なんですけど、僕らの本能っていうのは未経験のこと、やったことがないことっていうのはちゃんとビビるっていうことなんですけど、これはね、もうね、説明しなくてもおそらくみんな経験があると思うんですよね。経験があると思うし、そういう感覚を感じたことっていうのはあるはずなんですよね。うん、やったことがないこと、経験したことがないことにエントリーするときってやっぱり恐怖心、怖いとかね、不安とかっていうのは感じるんですよ。これは本能なんです。うん、やったことがないこととか、未経験なことは誰でも一旦はビビるんです。うん、日和るんです。一旦はね、恐怖心を感じるんです。大なり小なり感じるんです。これが普通なんです。これが本能なんで。だけどこの後に、それを感じた後にどうするかっていうのが分かれ道なんです。うん、恐怖心を感じてビビってるから行動しないだと全然何も変わらない。うん、で、恐怖心をじゃあ感じなくするのかって言ったら、別にそんなこともね、必要ないんですよ。たまにね、未経験のことっていうのはもう俺は本当にワクワクして恐怖心なんか全く感じずにワクワクするだけですみたいな人いるんだけど、それね、多分違うと思うんですよね。うん、で、本当に未経験のことを一切抵抗なく何も感じないっていうのはなんかがおかしいと思うんですよね、多分。だって僕は感じますよ、かなり。いろんなことにガッとエントリーするように思ってる人が多いんだけど、感じますよ。感じるけどエントリーしてるだけなんで、感じていいんですよ。だから正しい反応なんですから、やったことがないことに対して警戒するとか、いろんなことを考えるっていうのは認知的にもう正しい反応なんです。やったことがないことにストレスを感じるのは正常な反応なんです。じゃあどうするのって話なんですけど、これはですね、理性の特性で話した一気にやろうとしないっていうのにすごく似てるんですけど、徐々に慣れさせていくっていうのはかなり有効なアプローチです。慣れるんで人は、うん、徐々に少しずつ慣れさせていく、あるいはなんで怖いのか、なんで不安なのか、なんで警戒するのかっていうところを明確にするっていうのはすごく有効なアプローチです。なんでストレスを感じてるのかっていうのを事前に洗い出して明確にして、その対抗策っていうのを考える、うん、これはすごい有効です。ビビるのは当たり前なんです。当たり前だからこそ、どうすれば前に進めるのかっていう視点を持つっていうのがすごい大事です。もう徐々に少しずつ慣れさせていけばいいんです。少しずつ欲しい未来を今に取り込んでいけばいいんです。 や、この欲しい未来を今に取り込むってすごい伝わりづらいような気がするんだけど、でもそういうことなんですけど、徐々に少しずつ新しいことに自分をね慣れさせていく、うん、もう慣れるんで人間っていうのは。だって慣れてきたでしょ、今までの人生で。新しいことっていうのはいっぱいあったはずなんですよね。あの学生の頃もそうだし、会社にね就職っていうこともそうだろうし、起業した人は起業する時もそうだったと思うし、うん、いろんな新しいことがにエントリーして、その都度絶対不安とか感じたと思うんですよね。ストレスあったと思うんですよ。だけど慣れるんですよ。最初はすごいストレス満載だったようなこともね、慣れたでしょ、徐々に、うん、少しずつ継続していくことで絶対慣れたはずなんですよ。で、慣れることができずに、まあ、辞めてしまったみたいなことはね、それはおそらくハードルが高すぎただけなんですよ。自分で設定、ハードルが設定できなかったってこともまああるかもしれないけど、だけど基本的に自分でバーっていうのは、ハードルっていうのは設定できます。徐々に焦らずいきましょうっていうことなんです。で、結局まあ今回の音声でお伝えした4つの要素ポイントっていうのは、まあ理性2つ、本能2つ、このトータル4つで言えることっていうのは、一気にやろうとするなと、焦るなっていうことなんですよね。焦って結果を急いで、今の自分にできることっていうのを考えずに一気にやろうとするから、モチベーションとかやる気みたいなものにつまずくんですよ。そういったものがないと行動できないみたいな錯覚に陥るんですよ。そうじゃなくて、今できることっていうのを今の自分が徐々にやっていく、これに勝る近道ってないんですよ。これがやっぱり一番近道なんです。とか言うとね、まあ魔法感がなくて面白くなく、全然面白くないよみたいに思うかもしれないけど、だけどこれが腑に落ちると本当にね、あの変わるんですよ。今の自分にできることのサイズをね、大きさを少しずつ大きくしていけばいいだけなんです。今の自分ができもしないでかいことをやろうとするんじゃなくて、まずは今の自分にできることっていうのをしっかりやっていく。その一歩一歩の歩幅をでかくしていけばいいんです。でかくしていけばいいし、でかくなっていくんですよ。だから今の自分っていうのを謙虚に捉えるってことですよ。今の自分を謙虚に捉えずに、一気に現実を変えたいからといってできもしないことをやろうとする、その傲慢になるっていうのが一番の問題なんです、やっぱり。で、これはですね、僕自身これが腑に落ちてから、やる気がどうとか、モチベーションがどうみたいな悩みっていうのはもう完全になくなりました。いや、やっぱね、たまにはね、そのやる気うんぬんみたいなトラップに陥りそうになることはあるんですけど、だけどこれを思い出して、うん、で今の自分にできることっていうのをしっかりやっていくっていう、自分を取り戻したら、もう停滞するっていうことがなくなりました。うん、だいぶこれはね、あのでかいのかなって思います。で、今タイマーをね見てもう30分ぐらいになってきたんで、うん、かなりね今回も長くなってきてるんですけど、本当はね15分ぐらいの音声で収めたいとは思ってるんですけど、だいぶ長くなってきたけど、ここまでした話って、あのすごい大事な話をしてます。で、次回、もう今回はね長くなったんで、次回の音声で、これまでね、つい先延ばしにしてしまったこと、先送りをしてしまいがちだったこととか、やる気の低下とかモチベーションの低下っていうことを理由にして行動できないとか実行できなかったっていうことを解決するための具体的なステップっていうのをね、あの次回の音声でお伝えします。で、今回前回の、まあ、総括的な、コンテンツっていうのを、次回の音声でお伝えしようと思います。うん、ぜひね、今回の、音声も今日の音声もね、聞くだけで終わるんじゃなくて、この音声でシェアした4つのポイントとその解決策の話っていうのは、あなたなりに、まあ、ご自身のことを振り返って、うん、あ、こここうしようみたいなね、ぜひね考えてみてください。一気に現実を変えたいとか、さっさと結果を出したい、これね誰もがそう思いますよ。だけどその思考が 一番のブレーキになってるっていうことをね、知るだけでかなり今後のね、あの動きが変わってくるんで、それがブレーキになってしまうんですよ。あの一気にやろうと、でかいことをやろうって、できる人はいいんですよ、それが。だけどそうじゃないから、そうじゃないことできっとストレスっていうのを感じてるはずなんですよ、それができなくて。だからね、その辺をね、ぜひあの振り返って考えてみてください。きっとね、この音声でお伝えしてることっていうのは、あなたがこれまでやろうとしてできなかったこととか、停滞、前進を止めてしまってることもね、あのちょっとね、その背中を押すきっかけにはなると思うんですよ。ぜひそういうふうに活用していただけたら嬉しいです。ということで、今回の音声はこの辺で終わりにします。次回の音声、楽しみにしててください。ありがとうございました。